今朝のメッセージはエステル記からのメッセージです。タイトルは人類を救った一人の孤児っていう、なんかすごいタイトルですけれども、その意味も後で分かると思います。で、先ほど子どもたちと一緒に見た壁画ですね、紀元前486年から465年まで、ペルシャ帝国を治めたアハシエロスという王様ですね、クセルクセスという名前、ギリシャ語の名前はそっちの方ですね。かなりすごい王様で、王の王というふうにこう言われている。王の王ってどういう王かっていうと、その王たちを従えている王だということで、彼がどれぐらい大きな範囲を治めていたかっていうのがこの地図でわかると思いますけれども、インドの方から中近東、それから南はアフリカのエジプトとかその辺りのところ、それから初めてその東の方の王様でヨーロッパの方まで治めるようになったっていうことですから、これは彼の、クセルクセスのお父さんがこう支配した征服した地位ですけれども、彼はそれを受け継いでますので、それをまたさらに広げようとして、アテネの方、ギリシャの方では失敗してしまったっていう、そういう例ですね。有名な、あんまり有名じゃないかもしれないですけど、300っていうスパルタ人300人の兵士と戦った、っていうその映画が、スパルタ人が勇敢に負けたんですけれども、スパルタ結局裏切り者がいて負けてしまうんですけれども、うまい具合にこう狭いところ通路 を利用して、もう数では圧倒的にペルシャの方が有利だったんですけれども、そこでかなり頑張って戦ったっていうのが有名なところでありますけれども、で、主要人物、登場人物の中でエステルですね、このクセルクセスの王妃になる、それも理由があって、前の王妃が排除されてっていう、そういうその内容も書いてありましたけれども、エステルがペルシャ中からその次の王妃、新しい王妃の候補者を集めて、その中から選ばれたのがエステルでした。エステルのお父さんお母さんは若い時に、エステルは死に別れてしまって、それで、いとこですね、いとこだけれども、おそらく年は違った、かなり離れてたんでしょうね、モルデカイという人の、養女となって育てられました。エステルにしてもモルデカイにしてもどういう立場かというと、補修の時代の話ですから、強制移住させられて、そして、この彼らの世代というのは三世というふうに呼べる人たちかなというふうに思います。アメリカで生活していて、私は1年間は日本人の2世の家庭で、お世話になったことがありました。それで、あ、こういう人たちもいるんだな、で、私と一緒に学校に行ったりした子どもたちが3世にあたるわけですから、3世になっちゃうともう日本語は全く話せないんですね。1世の人たちは逆に英語は全く話せなかったですね。ですから、それでも家庭をこう守らなくてはいけない、子どもたちをなんとか教育を受けさせて、そしてアメリカというこの成功するチャンスがある大きな国で、なんとか 成功してほしいという思いで彼らができる仕事を見つけて、多くの場合言葉が自由ではないですからその仕事は限られていました。私たちが今中国礼拝、月に1回だけですけれども地方神の方で、私が見てて残念だなと思うのはもう長年10年20年日本にいてもなかなかミュートになってる私の声がズームでは全然聞こえなかったそうです。ミュートになってましたということなので、ありゃどうしましょう。ちょっとこう脇道にそれてよかったです二世の話になってましたからごめんなさい。ズームので聞いてくださった方々ごめんなさい。ミュートをすっかり忘れてました。でもそんなに内容的には話は進んでなかったのでそれで、ここで出てくるエステルとモルデカイという人たちがユダヤ人でそして捕囚の後3世にあたる人たちであったということですね。それでもちろんもうその3世になると言葉も使えるようになりますのでこのエステルというのはおそらく捕囚で連れて行かれた人たちの中で一番、社会的に出世した一人であると思います。女性として行けるところまで行ってしまった王妃ですから、もう一人ダニエルという有名な人がいますね。ダニエルも行けるところまで行った王の次の地位ですから、もっと古い時にはエジプトでそこまで上り詰めたのがヨセフでした。パロに次ぐ力が与えられたということで、それで、ハマンという人が出てくるんですけれどもこの人は、問題児でしたね。エステル、モルデカイ、ユダヤ人たちに先ほど短い話の中でも出てきましたけれども、ユダヤ人を絶滅させてしまうというそういう計画を立てた人がハマンでした。エステルを育ててくれたモルデカイも王宮で、ペルシャの王に仕えていましたけれどもある日モルデカイは、王様を暗殺しようとしている暗殺者計画を立てていた人たちの話を耳にしてでそれを王様に報告するんですね。それでその計画は阻止されたそういうことがありました。ところが次の章で、じゃあそういうお手柄を立てたモルデカイはどれぐらいの褒美をもらったのか何ももらえないんですよ。逆にそのハマンという私たちはこれから見ていく、この人ももう成功の階段を上り詰めた人ですね。そして王に次ぐ力地位を与えられた人でありましたけれどもそのちょうどそのハマンが王に気に入られて王に次ぐ地位に任命されたっていうのは次の章なんですよ。であれと思うんですがそこがまた大事なポイントだったんですね。ハマンは確かに一番王にも気に入られていたしそして一番頂点まで行ったんですけれどもどう見てもいい人ではなかった。傲慢であったわがままであったそしてですから成功したけれども 人間として成長しなかった、まあ、私たちクリスチャンとして聖書を読んでいますとだんだん、まあ、私もかなり時間がかかって学んできたことはこの世が言う成功というのは決して成功ではない。神様がご覧になる限り神様の言う成功とは違う。神様が成功している人というのはどういう人を成功している人というふうに見るかというと成長している人だと思います。人間として御霊の実というのがありますけれども私たちは神に似るように作られた。それがこう、花開いているようなそういう人に近づいている成長している人が成功した本当の意味で成功した人じゃないかというふうに思いますけれども、ですからそういった意味ではモルデカイとかエステルの方が、エステルはその両方ですね、社会的な地位も持ってそして人間的にも信仰者としても成長していたというところがあると思います。ハマンは最高の地位にいましたから全ての人が彼にこびったり頭を下げたりっていうのは当たり前のことでしたけれどもモルデカイだけはそれをしなかった。それが面白くなかったですね。ハマンにとっては彼を見るために腹が立った。そしてその怒りというかが彼を、まあ、狂わせてしまうというか滅ぼしてしまうわけですけれども、そのプライドそして怒りというものがですね、でモルデカイはユダヤ人であるということがハマンに分かって、それでハマンはモルデカイをやっつけるだけでは面白くない、自分はまあそれだけの力があるものですから王様の権威を利用してじゃあユダヤ人を根絶やしにしてやろうという計画を大きな計画を立てました。そして王様にうまいことを言って王様の判を承認を受けるわけですね。王様は指輪を渡した。これ指輪がハンコになったようです。私高校生の時に韓国の方だったと思うんですけれども指輪にハンコがついてた見たことありますけれども、まあ、そんな感じだったんだと思います。そして、ですからその指輪をハマンに渡したという表現がありました。そして、くじを引いてハマンはくじを引いて第12の月アダルの13日にすべてのユダヤ人を、ペルシャ国内のすべての127州インドからヨーロッパまで、そしてアフリカまでという大きな広い範囲でありましたからのユダヤ人をすべて殺す、そして、殺すだけではなくて家財を奪ってもよいというそういう命令を、法律を出しました。でその時ですねモルデカイは自分の衣を裂いてそして荒布を着てその嘆いた。そしてもうエステルは王妃になってましたからエステルに手紙を書きました。なんとか王様に取り入ってほしい、そしてこの恐ろしい計画を阻止してほしいというふうにエステルに頼んだわけですけれども、エステルは私は30日間最近30日間を王様に招かれていません、召されていません。貴族としては召されないで王の前に出るということは命がけのことなんです。王に、が気に入らない場合にはそれで処刑されるということ になってますという返事をエステルはモルデカイにしたんですけれども、モルデカイはエステルにそのに対して返事を送ります。あなたが全てのユダヤ人から離れて王宮にいるから助かるだろうと考えてはならない。もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら別のところから助けと救いがユダヤ人のために起ころう。しかしあなたもあなたの地の家も滅びよう。あなたがこの王国に来たのは、王妃になったのは、もしかするとこの時のためであるかもしれない。そういう手紙をエステルに送りました。そしてそれを読んでエステルはこのように返事をしました。有名な言葉が入ってますけれども、エステルはモルデカイに返事を送っていった。行って、シュシャンにいるユダヤ人を皆集め、私のために断食をしてください。3日3晩食べたり飲んだりしないように。この断食だけではなくて祈るということだと思います。そして私も私の次女たちも同じように断食をしましょう。たとえ法令に背いても私は王のところに参ります。私は死ななければならないのでしたら死にます。このことはですね、有名な言葉、ダニエル記にもそれに似たような言葉がありましたけれども、ですから分かりました、いや私は、王様の前に出ます。ですから祈りを持って断食を持って、援護してください。そしてエステルが王のところに行くと、王はエステルを受け入れるわけですね。そして王様はどうしたんだ、何か求めることはあるのかということで、それで、エステルは、ハマンを伴って私の、私と一緒に食事をしてください、宴会を開きますので、ハマンと一緒に来てください。でそれで、来るわけですけれども、一番喜んだのはハマンなんですよ。ハマンはやった王様と、あんでこう家族と友達に言うわけですね。聞いてくれっていうような感じで言ったんだと思うんですけれども、王妃エステルが王様と私だけを食事会に招いてくれたんだって、今夜行ってくるんだって。でその時にその、ハマンの目に映ったのがモルデカイなんですよ。それでまた腹を立てて、せっかくいい気分になったのにっていう感じで、それで、奥さんとそれから友達に、そのことを話すと、そうかモルデカイかっていうんで、それで、妻と友人たちがっていうふうに書いてありますけれども、じゃあこうすればいいよ、広い庭の中にこの高い塔を建てて、そしてそこでモルデカイを、そこにモルデカイを吊るしてしまえ、処刑して吊るしてしまえっていうことをやし、でそのタワーというのはどれくらい、塔というのはどれくらい高いのかって、22メートルなんですよ。この22メートルってのは私たちの教会の十字架のタワーとほとんど同じ高さです。ですからそういうものをわざわざ、ハマンは建てたわけですね。そして、その夜、その前夜ですね、聖書にはこういうふうに書いてあるんですけれども、王様は眠れなかった、たまたま眠れなかったっていう、いう話なんですけれども、そして眠れなくて何をしたかっていうと、自分の家来に、眠れないからしょうがない、じゃあ、王様のその記録ですね、年代記ですかね、を持ってきて読め、それで、暇つぶしにということなんだと思うんですが、その読んでもらった箇所になんと モルデカイの以前話しました暗殺を阻止したという手紙のことが書いてあったんですよ。そして王様は家来に、おお、そういうものがいたか、じゃあモルデカイにはそれにふさわしい褒美を与えたのかと、いえ与えてませんということで、それじゃあ与えなくてはいけないなということだったと思うんですが、で、そうするとその朝ですね、ハマンが、王のところに行きます。で、何のために王のところに早く行ったかというと、モルデカイを処刑するのを一応その王の承認をいただきたいということで行ったらしいんですが、ハマンがそれを聞く前に王様がこういう言葉で、ハマンに、尋ねます。王はハマンに聞いた。王が栄誉を、私が栄誉を与えたいと思う者にはどういうことをすればいいだろう。で、ハマンはそれは自分だと思ったんですよ。そこが素晴らしいっていうか、ですから神様が背後におられるっていうのはもう最初のページから最後まで、それがエステルなんですね。エステル記なんですけれども、昔からその学者たちとかそういう人たちは、でもエステル記には神っていう言葉が一つも出てこないから、果たして聖書にあっていいものかどうかなんて、そういう議論もあったらしいんですけれども、読む限りにおいては名前が出てこようが出てこまいが、神様はそこにおられるっていうことをどの書よりもおそらく明らかに教えてくれるのがエステル記じゃないかなというふうに思うんですけれども、そしてそれは私たちが神様がどこにおられるのかっていうふうに考えるような時に助けてくれる、私たちの信仰も助けてくれる、そういう書になってるんじゃないか。そしてハマンは考えてもう自分だと思ってますから、もう最高のことを考えるんですね。王よ、王服を着させて、そして王冠もかぶらせてあげて、そして王の馬に乗せてあげて、そして町中をこう歩かせて、広場まで行って、みんながいるところまで行って、王が栄誉を与えたいと思われる人はこの通りであると人々に告げてくださいと、王様は、あ、分かった、じゃあお前がそれをやって、あ、お前がモルデカイに王服とその王冠と王の馬を持ってってやって、そして乗せてお前がそれをやれ、言った通りにやれ、まあ、やれって言われたらもう やるしかないですから、ハマンは分かりましたということで、ですから、プライドであるとか思い込みであるとかの危険性というのも、学ぶわけですが、あともう一つ面白いことは、これはハマンが意図したことではないんですけれども、聖書の中で大事な教えとして、神様の愛についての教えですけれども、自分にしてもらいたいように他の人にもそうしなさい。で、それをハマンはモルデカイには絶対に、他の人にやるかもしれないですけど、モルデカイには絶対やりたくなかったことですけれども、それを自分の意に反してするようになってしまったっていう、それももう本当に神様のユーモアとしか言いようがないです。ここの部分は笑っていいところじゃないかなっていうところだと思いますけれども、ですから、それをし終わった後、ハマンは本当に落ち込んだと思いますけれども、でもハマンのことを考えると、ハマンは王の家来としては最高の地位につきました。そしてエステルも女性として女王あるいは王妃という最高の地位につきました。そこまでは一緒かなというふうに言えると思うんですけれども、ハマンは自分のことしか考えなかったですね。エステルは、自分にその地位を与えてくれた神様と、そして神の民のことを考えた。で、エステルの方は そのために自分の持っている全てを下げようと、そして下げて使えようというふうに考えていた。ハマンは自分の持っているものを全て自分のために使おうとしていた。自分の栄光のためですね。エステルは自分の持っている全てを神の栄光のために使おうとした。これは対照的ですね。そして聖書には繰り返し出てくる教えがありますけれども、人の心の高慢は破滅に先立ちます、謙遜は栄誉に先立つ。もうこれをそのままこう絵にしてくれたのがエステル、ハマンとエステル、そしてモルデカイの話ではないかと思います。またこういう言葉もあります。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。憎しみを持ってハマンは自分の家にもう立派な塔を建てたわけですね。22メートルの塔を建てた、そしてそれが、そこに、そしてこういう話もあるんですよ。それで、2回エステルは賢いんですよ。知恵を使って2回王とハマンを招きます。1回目は何も起こらなかったんですけれども、2回目に、エステルは王よっていうことで、私と私の同じ同胞ユダヤ人を殺そうとしている人がいるんです、何とかしてくださいっていう話が2回目に出て、そして、一体ドイツだと、まあ怒るわけですよね。そうするとエステルはそこで、ここにいる悪いハマンですというふうに言うわけです。そして王はもう、まあ、怒って、まあ、その場で、ハマンを殺してしまうこともできたのかもしれないですけど、おそらくそれをやらないために外に出てったんだと思います。そして戻ってきた時にハマンはなんとか自分の命乞いをしているわけなんですけれども、その姿がその王妃に乱暴しているように見えたんですね。それで王様はとんでもないやつだということで、兵士たちを呼んでこいつを連れてって処刑してしまい、でその時に王に仕えていた宦官の一人が、名前も出てますけれども、ハルボナという人がこういうことを言いました。あ、ちょうど王に良い知らせを告げたモルデカイのためにハマンが用意した高さ50キュビットの柱がハマンの上に立っています。ですからおそらくこれを読んでハマンは嫌われたんじゃないかって、まあ好まれるような人物ではないというのは明らか。そこまでこう高慢であり、そしてみんなに頭にこう下げさせるのを喜び、そしてそうしない者に対して腹を立ってっていう人物ですから、わがままな人物ですから、ですから、この宦官も、あ、そうじゃないとこういうことをわざわざ王様に言うかなと思うんですけれども言った。それで王は彼をそれにかけようということですから、でそれをハマンはモルデカイにしてやりたかったわけです。してやりたかったというかしたかったわけなんですけれども、それが自分に跳ね返ってきた、撒いたものを刈り取ることになったということですね。こうしてハマンはモルデカイのために準備しておいた柱にかけられた。それで王の憤りは収まった。ですから最高の地位まで上り詰めたんですけれども、そこから、どん底まで落ちてしまった、激しい落ち方であったということですね。そして、王が王に、エステルがユダヤ人を救ってほしいということで、そして、王妃エステルを育ててくれた養父ですかね、父親がモルデカイであるということも分かりましたので、それで今度は彼らに、どんな手立てをしても、そして私の指輪を、あの印鑑ですよね、渡すから、それで法令を出せ、どんな法令でもいいから出せ、そして、ユダヤ人たちを守れということで、ハマンの企てた、 虐殺の計画は失敗に終わったということです。それで最初のところでハマンがいつユダヤ人を殺そうかということでこうくじを引いたっていう、そのくじっていうのがそのヘブライ語ではヘブル語ではプルという言葉らしいんですけれども、複数形になるとプリムなんですかね。それでくじの祭りというのが始まったということです。神様の摂理、神様の力、支配というものはそのくじ、人間のそのくじのようなものもひっくり返すよっていう、そういう意味も含まれているんだと思います。ですからプルミという祭りが12月ですから、ユダヤ人の暦で12月なので春の祭りになった。第一の月に三大祭りの一つとして祝われていたのが新越の祭りですから、第一、二三の月ということで、これが一番最後なので、それで月の暦でやってますので、2月か3月にあたるということですね。とても楽しい祭りだそうです。そして必ずエステル記が読まれる、最初から短い、文献ですから。でハマンという言葉が出るところはみんなからブーイングが、ですからおそらく礼拝堂では読むんじゃなくてそのお祭りで読むのかなと思うんですけれども、ブーイングが出るということで、でなんかそう音も出るようなものもあるようで、でいくつ何回出てくるんだというと46回ハマンという言葉が出ていますから、その都度そこの祭りに集まるユダヤ人たちはそのブーイングをするということで、もう書かれていました。ですから私たちはハマンからもいろいろ学ぶことがありましたし、エステルからも学ぶことができると思います。エステルが言ったのは、もし私が死ななければならなかったら死にます、でも私たちの主は十字架を目の前にして、私は人を救うために、愛する人々のために、世のために命を捨てます、そして、良い牧者は羊のために命を捨てますというふうに言われましたけれども、そしてイエス様が弟子たちに言われた言葉が、こういう言葉でした。誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を救う者はそれを見出すのです。人はたとえ全世界を手に入れても、ハマンは全世界を手に入れたんですけれども、誠の命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すには人は一体何を差し出せばよいのでしょう。モルデカイがエステルに言った言葉が、あなたがこの王国に来たのは、そして王宮に入り王妃となったのは、もしかするとこの時やったのためであったかもしれないねっていう言葉に対して、確かにその時点でエステルの方がモルデカイよりも高い地位にありましたから、そんなの知らないっていう、もう私は王妃だからっていう、かまってられないっていうふうにも答えられたかもしれないですけれども、そうではなかった。私は死ななければならないのでしたら死にます、王妃かもしれないけれども私はもっと偉い王様、神ですね、主に仕えています。死のために私は全てを捧げます。そしてこのエステルの行為が何を してくれたかというと、まあ、確かにそうだと思うんですけれども、このもしエステルがいや私には申し訳ないけどできないということで、その、このハマンの虐殺計画が成功したとしたら、まあ、ペルシャ内のユダヤ人が殺されるということで、そうしたら、アブラハムに約束されたその全人類を祝福するはずのその子孫ですね、イエス様のことなんですけれども、のそれも途切られてしまった、途切れてしまう。ですからそういう意味では最初の今回のタイトルで、両親を失った孤児であったエステルでありますけれども、そのエステルの信仰と勇気と謙遜がイエス様のことも救ったんだっていうふうに、言えるかな。イエス様を救った、イエス様を守ったっていうことは、全人類を救う、全人類を救うイエス様を、その系統を守ったということは、そういうふうにも言えるかなっていうふうに思いました。そこで考えさせられたんですけれども、イスラエルは何のために選ばれたのか。イスラエルが選ばれた理由は全人類の救いのためなんですよね。あなたを通して全ての人々が祝福、この地の全ての人が祝福されるためだというふうにアブラハムに神様は言われましたので、どうも今日のイスラエルというふうに呼ばれている国の人たちを見ているとそのように考えていないようです。全人類を救うということは頭になくて、自分たちを救うというのはあると思うんですけれども、自分たちを守るですけれども、それはちょっと外れてるんじゃないかなというふうに思いました。同じように私たちクリスチャンも選ばれているわけですけれども、何のために選ばれているのかということを忘れてはいけないと思います。選ばれるには目的があります。神の目的があります。私たちの目的ではなくてですね。そしてモルデカイが言った、もしかするとあなたがこの王国に来たのは、王妃になったのは、この時のためであったかもしれない。私たちもそういう時があると思うんですよ。日常生活の中で、私たちの場合は王妃になるわけじゃない、なるわけではないですし、また王様に仕えてはいないですけれども、私たちの場合はもっと小さなことかもしれないですけれども、そのために私たちは神様に召されている、救われている、愛されている、恵まれている、そして今私たちが持っているものを与えられているんだっていうふうに、考えエステルから学ぶ必要があるかなと思いました。そのことを、そのチャンスを生かす、用いられるチャンスを求めながら生きるというのがコロサイの4章のところの教えですね。外部の人に対して懸命に振る舞い、機会を十分に生かして用いなさい。機会を十分に生かして用いるということは、神様にその機会に私たちを用いてくださいと祈りながら生きることかなというふうに思います。振る舞いにおいて、振る舞いのことを言ってますから、懸命に振る舞い、そして言葉も、あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさい。そうすれば一人一人に対する答え方が分かります。世の塩として、世の光として、人々に神様の愛を分かち合う、そういう面で賢いものとなりなさい。エステルのようにですね。で最後に、今回ハマンのことをコーマンハマンというふうに呼ぶようにしたんですけれども、そうするとこうなんかコーマンハマンってこう、言いやすいというか覚えやすい あ、そっか、ハマンのように高慢になってはいけないんだなっていうことで、高ぶりとか思い込み、自己中心に注意することはハマンから学んで、それからエステルに関しては、捨てるエステルっていう、何を捨てたの、自分を捨てた、捨てるエステル、覚えやすいですし、私たちも捨てる、もっと大事なもののために捨てる、減り下る、そして神を信頼して従う忠実さを学びましょう。それから先ほどエステっていう言葉が出ましたけれども、私今回エステル記を読んでて、エステルが1年かけてこう王様の前に出るためにこうきれいにいろんなことをしてきれいになって、それでその準備の後でこう王様の前に出たっていうのを読んでて、へえ、これは今の時代だったらそのエステルっていうのがビジネスとして流行ってるから、エステルのエステなんて言って、それと同じ、まあ、似たような感じでお店を開けば結構いけるんじゃないかななんて思ってたら、なんとエステという言葉はエステルから来てるっていう話なんですよね。ですから、ああ、なんだそれ、もう最初からそういうアイデアはあったんだと思って笑ってしまいましたけれども、あとはギリシャ語になると ステラーとかっていうのは星という意味もあります。星のように輝く、エステルは輝きましたけれども、それは、高ぶって自分を高いところに置いてその輝いたのではなくて、自分を低くして輝いたんだというふうに思いました。お祈りします。愛する父なる神様、今日はエステル記から学びました。対照的な、高ぶって自分中心なハマンという人物と、それから、ハマンのように頂点まで、登ったエステルでありましたけれども、あなたの前に減り下り、自分のすべてをあなたに捧げて、そしてあなたのために、またあなたの民のために命を懸けてあなたに仕えた一人の女性、補習の民であった、また孤児であったということも書かれていますけれども、そういうハンディを乗り越えてあなたのために大活躍した女性のことを学びました。どうぞ私たちもハマンやエステルから学んで、そして私たちが置かれているそれぞれの立場にあって、あなたのしもべとして、あなたと共に、あなたがいつも一緒にいてくださることを忘れないで、あなたと共に、またあなたの栄光のために歩むことができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。